せーの、紫アワー。皆さんこんにちは。歴史文化伝統にも恵まれた京都市北区の紫竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じくご案内役の荒川です。
今日は紫スタイルプロジェクトの取り組み内容についてお話をしていきます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはですね、この取り組みは私たち2人で、取り組んでいるのでしょうか。もちろんそんなことはありませんね。推進母体には紫スタイルプロジェクト推進協議会という、なかなか固いお名前がついているんですが、どのような方々が参加されているのでしょうか。
それでは私から紹介します。まず会の会長ですけども、ラジオミックス京都の理事でもいらっしゃる大谷大学の赤澤先生が力強く引っ張っていただいています。次に副会長です。お三方いらっしゃいます。同じくラジオミックス京都の、理事をしていらっしゃる京都工科女子大学の大谷幸子先生、そして昨年この時間帯を担当していただいてました新大宮商店街の平本さん、そして今私と一緒に進行している有限会社北商事の荒川さんです。そして事務局長がいらっしゃいます。同じくラジオミックス京都の理事でもある株式会社フラットエージェンシーの吉田社長、幹事には京都信用金庫の北王子支店脇坂支店長と京都銀行紫野支店の加藤支店長です。こうしてみるとラジオミックス京都の関係者が非常に多いです ね。
そうですね。
これも本当に偶然です。、はい、
仕込みではございません。
はい。
そして続きまして、構成員の方々のご紹介です。失礼ながら順不同で行かせていただきます。株式会社エコグリーン様、北王子テラスネットワーク様、産経デザイン株式会社様、新大宮商店街振興組合様、ソーシャルワーカーズラボ様、株式会社フラットエージェンシー様、そして一般社団法人マイターン様、安株式会社様、株式会社、スノーイノベーション様、株式会社楽北社中様、そして、最後にラジオミックス京都様、そして構成員の方々は、随時増員中ということで、また参加も募っております。続きまして、オブザーバーとしまして、紫エリアの4学区様から、四竹学区様、大豊学区様、報徳学区様、紫の学区様、そして、協力としまして、各種大学の方々、大谷大学様、京都産業大学様、京都精華大学様、仏教大学様、立命館大学様、そして最後に、講演としまして京都市様というのが、この度の概要となっております。
もう聞いただけで紫エリアを制覇したりしてもらったような、そんな感じがしますけど、
もうベタ塗りでございます。
まあなんとなくこう本当にこんな重たい団体で動かすの大変じゃないかというふうな声もありますけども、赤澤先生のお人柄、あるいはこう参加している方々がみんなほぼ同じ方向を向いていただいてますので、大変スムーズにこう運営しているというのが実態でございます。
はい、まあ和気あいあいとと言いますか、はい。
おかげさまでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そして、次にですね、このプロジェクト、具体的な取り組みについてご紹介していきたいと思います。紫スタイルプロジェクト、としましてですね、YouTube にて、現在すでに、配信しているんですが、紫スタイルチャンネルを、作っております。こちらのバーでですね、紫エリアの、さまざまな、動画、こちらの制作と発信配信などを増しております。こちらの方は、今後 各学区での上映会であったり、各大学での上映会等を、目論んでおります。こちら、さまざま、あとは店頭での、広告ですね、まあ、デジタルサイネージ等などを、まあ、今現在、行っております。
そうですね、本当にこう紫スタイルをこう動画に撮るというふうなことで、 言葉でいろいろ言うと文章でいろいろ書くとですね、こう硬くなったりとか、まあ、あの人によってはこう受け止め方が変わったりします、はい、ただこう紫スタイルな人をですね、動画でこう撮ってそれをずっと見ているだけで、あ、なんとなくこれが紫スタイルやな、
なんとなく
魅力的やなと、こんな風に感じてもらいたいと思って動画を撮っていこう、
まあ、百聞は一見にね、しかずということはございますので、はい、
その対象者ですけども、まあ、あの皆さんもご存知の方もたくさんいらっしゃるというふうに思いますけども、まさに紫スタイルな人たちなんですね。で、例えばサーカスコーヒーさんですとか絵本カフェの芽生えさんですとか、おしゃれなカフェのスターダストさんですとか、まあ、京都のこう代表的な錦織の辰村候補さんですとか、漆のこう、こうなんていうんですか、本当にこう人間国宝に近いような平安堂さんですとか、若いつまみ細工のおはり箱さんですとか、東京で焼き菓子大変こう人気があったほこさん、京都で開発をオープンされている方ですとか、あるいはそういうお店だけではなくてですね、放課後デイの空色チルドーさんですとか、うん、まあ、教育関係の方も福祉関係の方もいらっしゃいますし、面白いところで、あの高麗美術館、はい、これ本当にあの聞けば聞くほど京都にこれがあってよかったなという美術館なんですけども、こういう方々がいらっしゃって本当にこう多種多様で、忘れてならない神社仏閣、はい、大徳寺も、はい、今宮神社も、ね、で皆さんご存じないような、はい、まあ、地元のこう小さな神社でも、それは実は京都平安以前からあったとかですね、
はい、まあ、言われがございますね、
たくさんありますね、はい、牛若丸の産湯なんてのもありますし、はい、もう皆さんご存じだと思いますけども、式部の墓場、はい、なんかもあります。
そうですね、
で、まあ、今ピックアップしてるだけで、はい、190ぐらいなんですけども、はい、そのうち100名ぐらいにはなんとかアプローチをしてご協力いただいて、みんなで盛り上げていくと、
は
い、
またね、最近またあの新しい店舗であったりとか、新しい方々もあの、ね、登場しておられますので、はい、
先日荒川さんが、
はい、
寺さんこんなの知ってるって
言
ってました。知りませんでした。
もう素敵なお店を発見しましてですね、まあ、路地裏 の、 あのイングリッシュブレックファーストさんをね、まあまあ、いただきまして、あ、とても素晴らしいお店でございました。ね、まあ、などなどね、そういう方が
ですので、まだまだあのこれでおしまいというつもりはなくてですね、絶賛募集中ということでございます。はい、こんな人がいるよとかですね、こんな面白いお店があるよとかいうふうなことがありましたら、ぜひご一報ください。当面はですね、新大宮広場、あるいは新大宮広間のホームページにお問い合わせフォームがありますので、そちらの方から ご連絡いただく、あるいはこう紫スタイルプロジェクトの LINE チャットに投稿していただければ大変嬉しいなと思います。
はい、はい、LINE を利用しました、紫エリア LINE オープンチャット、こちらの方もすで、に開設済みでございます。ちょっとまだあの試運転中な、イメージですが、こちらの方も拡大していきたいと思っております。そしてですね、取り組みとしまして、忘れてならないのはこの出演させていただいてます紫アワー番、ラジオ版ミックス様の番組でございます。次回、6月放送からは紫スタイルな人をお呼びして直接お話をいただきながら、皆様に紫スタイルを実感していただきたく思っております。次回の登場人物は番組の最後でご案内させていただきます。そしてですね、皆様ご存知でしょうか、来年は、紫式部を主人公とした NHK の大河ドラマ光る君へが放送されます。この機会をですね、ぜひとも利用しまして、紫スタイルを表現してもらう動画制作コンペを実施しようと画策しております。とりわけですね、京都にはたくさんの、多くの大学生様がおられますので、ぜひ積極的にご参加いただきたいと思っております。
現在その、どんなコンペにしようかとかですね、企画を立てているところですので、まあ、大学の先生方にご協力いただきながら、できたらあの村高とかですね、鳥羽高校にもそういう、こう、はい、クラブのようなものがあるというふうに聞いてますので、高校生からもチャレンジしていただけると
、より若い方であったりね、
嬉しいなと ね、それからあの協賛金の集まり具合によりますけども、
はい、
ぜひ賞金も出したいな
と思っております。
まあ、あのまあそういうお金のことよりもぜひこうこの紫エリアの紫スタイルを実感していただいて、で大学生の若い人たちの目線でそれを表現していただくと、
そうですね、
そのことがあのまた地域の方々に返っていく、
はい、
そのこういう循環ができていくことがすごく楽しみにしていますし、まあ、これが紫スタイルのやり方かなとも思っています。
そうですね、はい、はい、そしてですね、動画だけではなくてですね、リアルなバーで、紫エリア、紫スタイルを、実感していただくために紫ツアーというものを、企画しております。こちらの方は、まあ、今絶賛ちょっとこう企画中なんですけれども、まああのまあ、いわゆるディープ観光であったり、何かこう例えばこう一緒にこう銭湯に入った後に例えばこう、ね、素敵なお店に飲みに行ったりとか、ちょっとこう遊びのまあまあ側面と、まあ、学びの側面を上手にこう打ち出せたらなと企画しております。
そうですね、まあ、あの今あの、このワーキングを開催して皆さんからいろんなこうアイデアを募っています、
はい、
で、先日も第1回のワーキングをしましたけども、そこで出た話でちょっと印象に残っているのはね、あのお子さんが沖縄に修学旅行に行きましたと。でそこで一番面白かったのは何ですかっていうと、普通のお家に泊めてもらった。普通のうちに夕食時ぐらいから入って朝食時で出ていくということで、でそのお家で食べてる普通のご飯を食べて、あこんな風な、あこんな風にすんやとか、こんな風な喋り方すんやとか、でお家の方がこうああやこや親切にしてくれたとかという風なことがこうすごく印象に残って、そのことは楽しかったっていう風におっしゃっておられますので、
ね、その場所その土地の、まあ、生活に触れるということになるのでしょうか。まあ、特に、ね、お子様の目線で見ると、まあ、大変面白かったのかなと感じられますね。
ですね。 で、まあ、できたらこうこのエリアにこのセミナーツアーをきっかけとして移住していただきたい、
はい、
新規起業していただきたい、はい、でこう紫な人たちと大いに交わっていただいて、もっと面白い価値観を新しく作っていただきたいと、はい、こんな風に思ってますので、
はい、
まあ、そのためにはどうしたらいいのかなと、どんな人を呼んだらいいのかなと。移住っていうと普通こうお仕事があって、まあ、移住するっていうことも、まあ、多いんじゃないかなと思って、いろいろ聞いてみますと、こう移住をこういろいろこう仕掛けておられる方々からは、いやと来る人もいますよと。
そうですね、なかなかだからね、こう気に入ったところに、まあ、パッと行くというのも、まあ、一つの道をね、あの決定事項のようですね。
そうですね。ですので、まあ、ターゲットを一つ明確にしながら、でしかもこう先ほど言ったようにこうお楽しみ型と少しお勉強型と、まあ、一番こう年頃のお子さんを持つ方が気になるのは教育の関係ですので、
はい、
この会は非常に教育環境がよろしいということを実感していただくためには、 PTA の方々とこうお話し合いをしていただいて、そういう感じなのかっていうリアルをこう感じていただいてまずい方が出なければいいな
そうですね、
まあ、そんなことは多分ないんで、はい、僕は大変こう、まあ、私の孫も通ってますけども、先生方もいいですし、周りの関係も非常にいいので、まあ、そういう真面目こうなんこうを取り混ぜたようないろんなツアーが組めればいいなというふうに思ってます。また出来上がった時には皆さんに応援に協力していただきたいと思っております、はい、
ぜひよろしくお願いいたします。さて、
そうですね、まあ、あの以上で大体こう、まあ、今、私たちが紫スタイルプロジェクトでやろうとしていることを大体ご紹介終わりました、そろそろお時間となってきましたので、次回ですね、来月6月15日、同じこの時間帯でご、まあ、私たち登場しますけども、今回はゲストをお招きするということでございます、はい、
第1回のゲストとなりますね。
で、はい、ご紹介です、新大宮商店街の中にあります絵本カフェ芽生えの店長さんです、洞本さんという方です、 原本さんは、実はあの京都の双葉書房の社長さんなんですけども、自ら絵本をなんとかすると、かけましてですね、新大宮商店街にわざわざ出張ってきて自ら店長をするというこの辺の謎をですね、ぜひお聞きしてみたいと思って、
まさに紫スタイルかと思いますね。
楽しみにしていてください、
次回は6月15日の木曜日、同じ時間で、よろしくお願いいたします。では、番組の最後に今日の1曲のご紹介となります。先月と同じになるんですが、From Rhythm Del Mundo の、Featuring Amy Winehouse で、曲名はキューピッドです。